おはようございます。今日からいよいよアドベントに入りました。対抗節と呼ばれるものです。この時クリスマスを共に待ち望んでまいりましょう。皆さんはですね、待つということが得意でしょうか？待つということが好きでしょうか？まあ、待つということそれ自体がですね、もう好きで好きでたまらないと、もう私は今にでも待ちたいと、その待つこと自体がもう大好きだという人はあまりおられないかもしれません。それは時と場合によりますね。何を待つのか、それによって変わりますね。ディズニーランドなどの遊園地ですね、そういう遊園地に行くと、よく乗り物に乗るために1時間とか2時間待つっていうのは、これはよくあることなんですね。また有名な食べ物屋さんとかに行くとですね、長い行列があって、そこでも長く待つということもよくあります。今回はですね、アンドリュー兄弟が2年数ヶ月ぶりにようやく帰国できるということで、ご家族もそしてアンドリュー兄弟も長い間待ちわびていたんじゃないかなと思います。さて、私はですね、待つということができる人間なのかどうかというとですね、それもやっぱり時と場合によりますけれども、食べ物屋さんで待つということに関しては私は全く苦にならないですね。そんな私が一番食べ物屋さんで並んだ経験はというと、2時間私は並んだことがありますね。ちょっと呆れちゃうという人もおられるかもしれませんけれども、東京の有名なラーメン屋さんでですね、まあ、それ会社の出張で東京に行ったんですけれども、その機会に合わせてですね、もうずっと事前に調べていた、ここに行くぞというラーメン屋さんで、もう明らかに長い行列ができていたんですけど、そんなの関係ない、絶対行くんだということで並んで、2時間並んでようやく食べられた。そしてもう期待がもう最大限まで高まっているんですね。これだけ並んでいるんだから絶対に美味しいはずだ。そしてラーメンが出てきて、一口食べて、うん、これは私の口に合わないということに気づいてしまったんです。もう期待値がもう最大限まで高まっていたのもあったかもしれませんけれども、まあ、どんなラーメンかというと、そのラーメンの丼にもう山のようにですね、こう野菜が乗っているような、まあそういうラーメンだったんですけれども、まあ本当に私は残念な気持ちでした。まあ、さて、まあ、待つということについてですね、少し余計な話もしましたけれども、私たちは今日この礼拝堂のろうそくにですね、一本目に光を灯しました。これから週を追うごとに1本2本3本とろうそくの光が増えていく、その度に私たちは2000年前にこの地上に来てくださったイエス様を思い起こしながら、喜びを持ってこのクリスマス待ち望んでまいりましょう。皆さんがですね、行列のできるラーメン屋さんだとか食べ物屋さんに並んだとして、美味しいもの、お口に合ったものが食べられるかどうか、それは私はお約束することができませんけれども、このアドベントという期間を私たちが希望を持って待ち望むのであれば、決して裏切られることはありません。私たちは毎年このアドベントの期間を過ごしていますけれども、今年今一度新たな気持ちを持って、救い主の到来を、イエス様を、希望の光を待ち望んでまいりましょう。はじめに一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、素晴らしいあなたの御名を心から賛美いたします。今年もこの街道のろうそくに一本目に光が灯りました。2000年前にイエス様、あなたが来てくださったその素晴らしい知らせを、私たちは今日も覚え、御言葉に聞き入ってまいります。今日もこの聖書の言葉を通して、私たちを励まし、お導きくださいますようよろしくお願いいたします。これからの時、主はあなたに期待し、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アドベントの第一礼拝になりましたけれども、今日私たちが待ち望むもの、 私たちが待つもの、それは光についてです。クリスマスのイメージというと皆さんどのようなイメージがあるかわかりませんけれども、子供たちはまずプレゼントとかですね、あるかもしれませんけれども、光というのを皆さん思い浮かばれないでしょうか。皆さんお気づきになられた方おられるかもしれませんが、この教会は毎年ある兄弟がですね、このクリスマスの時期になると教会の周りに電飾をつけてくださって、また教会の中もですね、様々な装飾を有志の方で施してくださって光が溢れています。最近お聞きした話ですと、教会員の方のそのご友人がですね、教会の目の前を通っていて、夜になると光が輝いている、ああこれは希望ですねっておっしゃってくださったそうです。また娘の学校の先生もですね、まひるちゃん、教会がライトアップされていて綺麗だねって、いいねってお話ししてくれたんだ、娘も嬉しそうに話をしてくれました。まあ、目に見える光もそれはそれで綺麗で美しいものですけれども、イエス様はですね、ご自身のことを私は世の光であるとイエス様はおっしゃられました。私たちは今日その誠の光であられるイエス様を待ち望みつつ、御言葉を開いてまいりましょう。はじめに今日のアウトラインを皆さんとご一緒にお読みして確認してまいりましょう。アウトラインを開いていただきまして、今日はあなたの光がという題でアウトラインを2つ見ていきます。アウトラインの1つ目、それはあなたを照らす光が来ているのだということです。そしてアウトラインの2つ目、その光はあなたが照らす光でもあるのだということ。今日はこの2点を覚えて御言葉をお読みして開いてまいりましょう。はじめに本日の聖書箇所、イザヤ書60章の御言葉をご一緒にお読みしてまいりたいと思いますけれども、今日お開きする箇所というのはですね、イザヤ書の他に書いてある箇所、クリスマスの時期に書かれ、よく読まれるようなですね、直接的なイザヤの下、メシア予言と呼ばれる箇所とは少し異なる箇所です。まあ、ちなみにメシア予言という言葉ですけれども、メシアというのはどういう意味があるかというと、メシアというのは油注がれたもの、また後に救い主を表す言葉としてメシアという言葉は使われました。そして予言という言葉はですね、予言の予という字は預かるという言葉を書きますけれども、まあ、ただ予言というとですね、まあ、未来にこのようなことが起こるであろうとかっていうのが予言ということではなくてですね、未来のことだけではなく神様から預かった言葉を、未来だけではない過去やまた現在のことについても語られる、それが予言というものです。この預言者イザヤの時代、紀元前700年の頃のイスラエルという国において、イザヤはイスラエルのその民について預言をしました。あなた方は過去これまでこのようなことをしてきた、神様に背を向けて罪を犯し続けてきた、そのことによって今この国は大変なことになっている、敵国から攻められている、そのことによって未来今後はこのようになってしまうだろう、この国は滅ぼされてしまう、そのような予言がなされました。しかし滅ぼされるだろうで終わりではありません。滅ぼされるで終わりではなく、神様はこの国をそのままにしてはおかない、この国を回復させ、そして救い主を送ってくださる、そのような予言がなされていきました。まあ、そのような予言の中でイエス・キリストがお生まれになる、その700年も前の予言ですけれども、700年も前でありながらもメシア、救い主イエス・キリストについて記されている予言、それがメシア予言呼ばれるものです。少し御言葉に入る前に解説させていただきましたけれども、先ほどもお話ししたように、今日の読むイザヤ書60章の箇所は直接的なそのようなメシア予言ではありませんけれども、このところからアドベント、救いの光を私たちは 覚えてまいりたいと思います。それでは本日の60章の一節、まずはご一緒にお読みしてまいりましょう。3、はい。起きよ輝けに、あなたの光が来る。今日の御言葉では、はじめにあなたの光が来ると語られています。まあ、このあなたという言葉を見るとですね、この60章少し先を読み進めていくとわかりますが、このあなたという言葉はですね、シオン、つまりエルサレムの都を指していることがわかります。さらにはですね、そのエルサレムに住む人たち、場所だけではなく、その町に住む人たちについても、その人々を含めてもあなたというふうにして呼びかけられているのです。そしてですね、私たちが今日この御言葉を開くとき、それは紀元前700年の、今から数えると2700年前の、そんな昔のエルサレムの住んでいる人だけに語られたものではなくて、このあなたという言葉、これを見るときに、今の私たちも、そしてあなた方も含まれている、それを覚えてこの御言葉を読みしてまいりましょう。ですからですね、このあなたの光が来る、このあなたというのはあなたに向けられている言葉だということですね。このクリスマスにもたらされた誠の光、それはあなたを照らす光であるということです。この御言葉には、起きよ輝けという言葉で始まりますけれども、この御言葉のようにですね、隣の人にちょっとって声をかけて、ちょっと起きてって、ほらあなたの光が来たわよ、これあなたの、あなたのっていう、あなたのって、まあ確かに全ての人の光ではありますけれども、あなた、あなた、誰か他の人を指すのではなくて、いや、私のためにイエス様が来てくださった、私の光なのだ、あなたを照らす光が来ているのだ、そのことを覚えましょう。それはどのような光でしょうか。この一節を見ると、あなたの光が来る、それはどのような光か、主の栄光があなたの上で輝くとあります。主の素晴らしさ、主の偉大さ、それがあなたの上で輝いているのだ、この御言葉は語ります。このようにですね、私たちが聖書から光について覚えるとき、思い巡らすとき、天地創造、聖書の一番初めに書かれた天地創造の出来事を今日皆さんとご一緒に見てまいりたいと思います。引用箇所の1、まさに聖書の一番初めですね、創世記の1章3節4節を開きます。まずは初めに3節、創世記の一章の三節、皆さんでご一緒にお読みしましょう。三節。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。創造の一番初め、天地創造の初め、そこには何があったのか、それを見てみますと、神様は光あれ、光あれという言葉によって、それまで暴漠としていた、混沌としていた、闇の中にあった地に光を神様はもたらされました。皆さんの中では何度もこの教会に来られて見たことがあるかもしれません。礼拝堂の上にですね、聖書のストーリーのこのステンドグラスがあります。そしてステンドグラスの一枚目をですね、一番初めを皆さん見ていただければと思いますが、というと、ちょっと皆さん首がねじれてですね、ちょっと見づらいとか、角度的にどうしても見えないという方もおられると思いますので、少しモニターの方にも出したいと思います。次を出していただきますと、このような聖書のストーリーの一番初めのステンドグラスがあります。皆さんはですね、このステンドグラス見ていただいたときに、改めてじっと見てみるとですね、何かお気づきになることがあるでしょうか。まあ、私はこのステンドグラスをこの教会にプレゼントしていただいた時にですね、直接この先生から、宣教師のいただいた先生からお話しすることができなかったんですけれども、以前ですね、ウェイクの若者が 私にこのような質問をしてくれたんですね。それはどのような質問だったかというと、神様は確か4日目に太陽とか月を作ったんだよねって。じゃあその前に作られた、一番前に作られた、1日目に作られた光っていうのは、じゃあ何から出てる光なのって、一体何の光なのって質問してきたんですね。なるほどと。私はその時ちょっと考えてみるねと言って考えていたんです。そしてその時見上げた時にですね、このステンドグラスがありました。まあ、確かに考えてみるとですね、神様は1日目に太陽を作られたとは聖書に書かれていないんです。1日目に太陽を作られて、そこから光を輝かせましたって聖書に書いてないんですね。神様が1日目におっしゃられたこと、それは光あれというその言葉で光を創造されたのでした。このステンドグラスを見ても太陽や月もありますね。右側の方にあります。しかしそこから光が輝き放ってはいないのです。その代わりに左側の方を見るとですね、この黄色いまばゆい光がそのステンドグラスの端々に光を放っていることがわかります。この光、まあ、今の私たちはですね、光というと必ず光を放つ元があるはずだと考えますね。太陽であったり、この電気スポットライトのようにですね、必ず光を放つ元がある、じゃないと光は出てこない、今私たちは当然考えます。しかし神様はそうではない。神様は一番初めに光そのものを作られたのだということです。そのようにして聖書の一番初め、世界の一番初めには光がもたらされたのだということです。しかしそこには同時に闇も存在していました。続く創世記1章の4節を見るとこのように記されています。1章の4節もご一緒にお読みしましょう。神は光を良しと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を良しと見られました。そしてその後、光と闇を分けられたとあります。そのようにですね、光と闇を分けられた。光と対極に存在するもの、それが闇というものです。この闇というものは聖書の中でよく悪いもののイメージとして、悪のイメージとしてたびたび用いられてきます。今日の聖書箇所に戻っていただいても、ここでは深い闇が記されています。イザヤ書60章の2節戻っていただきまして、今日の2節をご一緒に皆さんとまたお読みいたしましょう。見よ、闇が地を、上には主が輝き、栄光があなたの上に現れ。暗黒という言葉がこのところで出てきます。この御言葉にあるようにですね、当時のイスラエルは確かに深い闇がありました。深い闇に覆われていました。イスラエルという国はその地理上ですね、その地理の特性上、上から北からはですね、アッシリアという国が攻めてきて、南からはエジプトという国が攻めてきて、そして後々はバビロンという強大な国々が次から次へとイスラエルに迫ってきました。そしてイザヤが預言者をしていた時代ですね、ちょうどイザヤが預言者をしていた時代、イスラエルは北と南の王国に分裂し分かれていたんですけれども、北の王国、イスラエルの北の国がアッシリアの国に滅ぼされてしまうという心が痛む、そのような出来事が起こりました。そのためですね、南の国に住んでいる者たちも、いつ私たちのところに敵国が攻めてくるか分からない、人々の心には恐怖や不安、暗闇が覆っていました。そしてその暗闇はですね、もちろん時代や場所、状況は違いますけれども、今の私たちにもそのような暗闇、暗黒と感じるようなことがないでしょうか。 生きる希望が見出せない。自分のこと、家族のこと、友人関係で問題を抱えて先が見えない。もう目の前は暗闇だって私たちが感じることはないでしょうか。とてもですね、光の中を歩んでいるのだ、感じることができない、歩んでいることができない、そんな気持ちになることはないでしょうか。しかしこの2節の御言葉を見るとですね、闇が、暗黒が確かにこの地を覆っている。しかし続きがあります。しかしあなたの上には主が輝いているんです。この御言葉にはあります。私たちがどう感じていようとも、ああこの地は闇が覆っている、私たちの心もああ暗闇だ感じているかもしれない、しかしどう感じているかは関係なく、あなたの上には主がもうすでに輝いているのだと、この御言葉では語られています。そしてイエス様もこのようにおっしゃられていました。引用箇所丸に、ヨハネの福音書16章33節。ヨハネの福音書16章33節。イエス様は私たちのこの地上の生涯についてどのようにおっしゃられたのか、皆さんでご一緒にお読みしたいと思います。3、はい。にあっては苦難があります。気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。イエス様は世にあっては苦難がありますとおっしゃられました。イエス様は私を信じたなら、クリスチャンになったなら、教会に毎週来ているなら、その瞬間からもう人生はバラ色ですよって、皆さんもう何にも心配しなくていいですよって、苦しいことなんて一つもないんですからって、そう聖書には書かれていないんです。そうイエス様はおっしゃられない。世にあっては苦難がありますと。もちろんイエス様と共に歩む人生、この生涯には喜びがあります。苦難があっても喜びがあります。しかしこの地上の生涯ではやはり苦難の道を、苦しみを、悲しみを私たちは通ることがあります。光だけではない、暗闇だと感じることがあります。しかしこの箇所には何と書かれているでしょうか。イエス様がおっしゃられたのは、世にあっては苦難があります。ここでも出てきます。しかし、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちましたと記されています。この箇所に記されているように、結末は決まっているのです。確かにこの人生には苦難があります。しかしイエス様が2000年前この地上に来てくださった、そのことによって誠の光がもたらされ、そして私たちには暗闇に対する完全な勝利がすでに与えられているのだということです。ですからですね、私たちはこの地上の生涯を歩むとき、ああ負けたというようなですね、敗者であるかのようにがっかりして歩むことはないということです。結果はすでに決まっているのです。ではですね、この結果がすでに決まっている、定められているということはですね、そのことを私たちが知るならば、私たちのこの地上の人生の歩み、生涯の歩み、どのような変化が生まれてくるでしょうか。例えばですね、私はいつも散々お話ししますけれども、ラーメンの話を最初にしましたけれども、サッカーもとても大好きなんですね。サッカーは今月はですね、ワールドカップの最終予選というものがあって、もう絶対負けられないとかじりついて見ていたわけですけれども、まあ、こういうすいませんね、サッカーの話になるともう必ずもう興味ない方は申し訳ないなと思うんですけれども、まあ、少し我慢していただいて聞いていただくとですね、私には忘れられないそんなワールドカップの経験があるんですね。私にとってその4年に一度しかないんですね。ワールドカップというのはオリンピックと一緒ですね。その4年に一度しかないワールドカップの試合というのは私にとってもう特別なものなんです。しかしですね、2014年、そのブラジルで行われたワールドカップのある試合がですね、私にとって忘れられない大きな問題、事件が発生した、そんな試合があったんです。それは何かというとですね、ブラジルで行われたので、もう時差が真逆なんですね。 なので、なんとワールドカップの初戦、一番大切な一番初めの日本代表の試合がですね、日曜日朝10時から試合開始だったんですね。もうなんてことかと思いました。そのなんてことだ、4年に一度なのにって。もう私はもうどうしようかって、礼拝に行こうか、そのサッカー見ようかとは考えませんでした。私はですね、もう悩むまでもなく、もうサッカーを録画して、もうちょっとぐっとこらえましたけれども、サッカーを録画してですね、もう神様を礼拝するために教会に行きました。当時私はここの教会ではなく富山県の教会で、まあ会社員をしていたので富山県の教会に行っていましたけれども、礼拝が終わってですね、帰って早くサッカーの録画を見なくてはという気持ちもありましたけれども、まあ皆さんとその後この教会で以前あったようにですね、お昼の昼食の交わりの時がありましたので、それももちろん大事だということで、まあ録画したサッカーを見たい気持ちをぐっとこらえてですね、皆さんと一緒に食事と交わりを持っていたのでした。しかしですね、その最中に事件が起こってしまったのでした。まあ、皆さんももしかしたらと思うかもしれませんけれども、いつもはですね、絶対にこの方はスポーツに興味がないであろうというご婦人の方がですね、こう言ったんです。いやー、ワールドカップ日本残念やったねーって頑張ったのに惜しかったねーって、そのご婦人が言ったんですね。もう私はもうそのご婦人が言われた姿とかです、その状況とか、もうその声が今も耳に残ってるぐらいですね、もうあまりにもショックが大きすぎてですね、もう覚えているんですね。そして私はその後がっかりしながらですね、家に帰って、そしてもう録画しておいたサッカーを、まあ、一応見てですね、もしかしたらその方の間違いかもしれないんじゃないかなって思いながら見たら、まあ、やっぱり負けたんですね。私はもう二度がっかりというか、もう本当にがっかりしながらですね、そのサッカーの試合を見たのでした。負けると分かっている試合を見る、これはもう全然ハラハラもドキドキもしないわけですね。もうただただ見るたびにがっかりするだけです。しかしですね、まあ御言葉に戻っていただきますと、イエス様がおっしゃられたことは何だったか、世にあっては苦難があります、しかし私はすでに世に勝ちましたと、勝ったという結果をイエス様はこのところで宣言しておられるのです。そうであるならばですね、私たちはこの地上の生涯をがっかりして歩む必要はありません。ハラハラドキドキしながらですね、確かに私の人生には喜びもあれば苦しみもある、光も闇もある、最終的にどっちが勝つのだろう、ああハラハラドキドキ、恐れて心配になる必要もありません。私たちには確かにもたらされたその結果、その結末、それを喜びつつこの地上の生涯を歩んでいくのです。先ほどはですね、創世記の一章から世界の始まりには光があったということをご一緒に確認してまいりました。そしてですね、今度は聖書の一番最後のページ、一番最後を見ると何が記されているのか、そのことも皆さんとご一緒に確認したいと思います。引用箇所の3、ヨハネの黙示録22章5節、引用箇所3、ヨハネの福音書、ヨハネの黙示録22章の5節、ご一緒に皆さんとお読みしたいと思います。お読みしましょう。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、灯火の光も、天の御国においてはですね、太陽も月も必要ない。聖書の一番最後にはそう記されているのです。じゃあ何がそこでは輝くのですか？夜がないそこでは何が輝くのですか？そこでは神である主イエス様から光が照らされるのだ。主が彼らを照らされる。そのように記されています。そう思うとですね、聖書は一番初めは光で始まり、そして聖書の一番初めを最後を見ても光で終わっているということがわかるのです。始めと終わりが光で始まり、光で終わっているのであれば、 今その間に生かされている私たちも、光の中で私たちは生かされているのだということを今日覚えたいと思います。ですからですね、どうかこの人生を見て、その一時だけを見てですね、ああ、お先真っ暗、一寸先は闇だ。そのように言うのはこれまでにしたいと思います。そのようなことは聖書には書かれていません。私たちの歩みは、たとえ暗闇のように思える時であったとしても必ず出口がある、脱出の道があります。それはトンネルのようなものです。一瞬暗いと思っても必ず光があります。行き止まりではないんです。必ず光がもたらされます。今日の箇所、イザヤ書60章の1、2、3節を今日ご一緒に見ましたけれども、60章の後半にはですね、このような箇所があります。先ほどの黙示録の引用箇所と少し似ていますけれども、似たような表現が少しありますけれども、この60章の19節と20節、この引用箇所4のイザヤ書60章の19節と20節にはですね、ここにははっきりと希望の光があるのだということが記されています。60章の19節、20節、このところもご一緒に2節続けてお読みいたしましょう。はい。太陽はもはやあなたの昼の光とはならず、照らさない。主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの輝きとなる。あなたの太陽はもう沈むことがなく、あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。一つ前の19節に戻っていただくと、太陽も月もあなたの光とはならない。これは先ほどの黙示録でも同じように見ました。そして主イエス様こそがあなたの永遠の光となってくださる。あなたの輝きとなってくださる。このように御言葉では語られています。そして20節を見ると、ここに記されています。必ずあなたの嘆き悲しむ日には終わりが来るのである。そしてそこでは光が輝くのだと、御言葉では記されています。これが今日神様が私たちに与えてくださっている約束です。先週、先ほどの報告にもありましたけれども、JEA という日本福音同盟と呼ばれるものですけれども、その教団を超えた様々な教会のですね、教会の先生方や、また働き人、信徒の方々とオンラインで持たれる、そのような交わりがありました。また今回はですね、震災から10年が経ったということで、福島をテーマにしてと言いますか、取り上げて扱われました。その中でですね、テーマごとグループごとに分かれて、それぞれのテーマを持ってですね、分かち合う、交わる、そのような時がありました。私はどんなグループに参加したかというと、青年の伝道について考える、そのようなグループに参加させて、交わりを持たせていただきました。その際ですね、あらかじめ主催者側の先生から、私の方にですね、福島第一の誰か青年でどなたか震災の証をしてもらえないかという打診を私は受けていました。そしてですね、私は以前この教会でも証をしてくださった青年にですね、証をお願いして、そしてその青年がグループの中で証を短くしてくださったのでした。私もですね、その若者の証を改めて聞く中で、若い時に震災を経験し、本当に大変なところを通ってきた。本当に大変な、大変なという言葉だけでは片付けられない、そんな道を通ってきたんだなということを改めて思わされました。知らされました。ただその若者がですね、証の最後でこのように、話をして分かち合ってくれたのでした。それは、全然 大丈夫じゃない人生を絶対大丈夫なお方と共に生きるのだ。全然大丈夫じゃない人生を絶対大丈夫なお方と共に生きる。そのようなことを分かち合ってくれました。確かにその若者のこれまでの歩みを振り返るとですね、これまでの人生を振り返るならば、若い時に震災を経験し、そして今はコロナを経験し、そしてそれ以外にもですね、個人的な苦しみ、痛みをその若者が通ってきました。もしですね、あなたの人生これまでどうでしたか？大丈夫でしたか？何も問題ありませんでしたか？って聞かれたら、いや、全然大丈夫じゃないって、大変なことがいくつもあったって、簡単に大丈夫だなんて到底言うことができないでしょう。しかしそれでも、そんな全然大丈夫とは言えない人生であったとしても、絶対に大丈夫なお方が私と共に歩んでくださるんだ、だから私はこれからも歩んでいけるのだ、証をしてくれました。その言葉はですね、決してその若者一人の言葉ではなく、私たち一人一人もきっとそれぞれ苦しみを抱え、悲しみを通り、また今まさにですね、暗闇の中を通っている、そのような方がおられるかもしれません。気軽にですね、もう大丈夫ですとは決して言えないようなところを通られている方はおられるでしょう。しかしそれでもですね、希望の光、希望の光であられるイエス様が2000年前にこの地上に来てくださった、そして今も共にいてくださる、これほどの平安が、これほどの喜びが私たちにあるだろうかと思わされます。私たちは恐れません。それはイエス様が光となってくださり、私たちを照らしてくださるからです。そして今日の箇所に戻り、60章の3節から今日のアウトラインの2つ目をご一緒に確認してまいりたいと思います。では3節をご一緒にお読みいたしましょう。国々はあなたの光の内を歩み、王たちはあなたの光に照らされて歩む。このところでは、光に照らされた私たちが今度は光を照らす側に回るのだ、記されています。アウトラインの2つ目、次を送っていただきますと、アウトラインの2つ目、光を照らされた私たちが今度は光を照らす側に回るのだ、あなたが照らす光があるのだということです。今私たちはこの世界を見るとどうでしょうか？暗闇を感じることがないでしょうか？未だ収束に至らないコロナの影響、ニュースを見るとですね、第6波がいつ来るんだいつ来るんだ、新たな変異株が見つかったとかですね、今年はコロナが落ち着いたとしても今度はインフルエンザが猛威を振るんじゃないかとかですね、もういろいろ心配になってくるような、もちろん備えることは大切ですけれども、私たちが恐れを抱いてしまうようなニュースが飛び込んできます。また毎週のように起こるですね、もう目をつぶりたくなるような悲惨な事件の数々、また世界の情勢を見てもですね、この世界がまるで深い闇に覆われているかのような、そのように私たちが感じることはないでしょうか？しかしそのような時だからこそ、私たちは覚えたいのです。暗闇が深ければ深いほどに輝く光があるのだということです。暗闇でこそ光が輝き渡るのだという、その真実を私たちは覚えましょう。今日からアドベントに入り、この4本のろうそくの1本目に光が灯されました。皆さん、このろうそくの光見えるでしょうか？このろうそくの光を見ていただいて、ああ眩しいなってなるでしょうか？まあ、多分ならないかなと思います。それは今日中でですね、このスポットライトも照らされていますし、明るい中ですとこのろうそくの明かりも眩しいとあまりならないと思います。しかしですね、私は去年の子ども集会のクリスマス会において、 お話をするためにですね、ある実験をちょっと私はここでしてみたんですね。実験大好きな私が何をしてみたかというと、夜にこの礼拝堂に一人でやってきてですね、そして礼拝堂の電気ももう全部消して、そしてカーテンもですね、全部閉めて、もう外の光も入ってこないようにしてですね、この2階のカーテンとかも全部閉め切ってですね、そして真っ暗な中でろうそく1本だけ光を灯してみたのです。その光がどれほど光を放つのだろうと、ワクワクしながらですね、どうかなと思いながら火をつけてみた写真も少し出したいと思います。それでは次お願いします。このような光でした。これ私、加工とかはしてないですね。ろうそくの一本の光が輝いて、そして礼拝堂すべて見ることはできませんでしたけれども、映すことはできませんでしたけれども、礼拝堂の隅々にまで、ろうそく一本の光が、たった一本の光が輝き渡っていました。暗闇が深ければ深いほどに輝く光があります。この世界が、この世界の暗闇が深ければ深いほどに、また私たちが抱えている暗闇が、この心の闇が深ければ深いほどに今輝く光があります。それがアドベントのクリスマスの光、救いの光です。そしてこのろうそくはたった一本でこれだけの光を放ちました。私たちは今日、この一本の光となりたい、そのように願います。この光はですね、私たちが輝かす光は何か私たちの内側から出てくる光ではないですね。私たちが頑張ってですね、自己啓発をして私の内から何か輝けと言って輝かすものではありません。私たちは神様から照らされた光を、あなたを照らす光を輝かせて、反射させるようにして輝かせるのです。私はそのように光を放つものになりたいと考えながら、願いながら、この牧師になる前、会社員の歩みをしていました。そして思い返すとですね、まあ、あまり大きな声では言えませんけれども、まあ、新聞沙汰にはなりましたけれども、私がいた会社はですね、私が入社する直前に、もう本当に直前でしたね、役員が問題を起こして少しニュースになるという、そんなことがありました。その時私は思いました。本当にこの私が入社してしまったこの会社は大丈夫なのだろうかと。なんでこんな心騒ぐことがこの入社する前にですね、あるのだろう。私は思ったんです。そして心が動揺する中でですね、神様に祈りました。そして祈る中で神様から教えていただいたこと、それは、だからこそ、あなたが、その会社に行く必要があるのだということでした。その暗闇であなたが輝く必要があるのだということでした。ただ実際に入社してみるとですね、もうあまりにも忙しくて、もう働くだけで精一杯。もう日曜日か、教会に行くだけで精一杯。そのような信仰生活ではありましたけれども、そのような中であっても、わずかな光であったとしても、やはりゼロと一というものでは全然違うわけですね。そこに自分がいるということ、そこに自分が神様から使わされているということ、そのことに大きな意味があります。その会社の内側からですね、祝福を祈ることができるのは使わされているあなたしかできないことです。そしてそれが、私が会社員をしているときに、それが私の使命であると、特権であると考えて働きをしていました。今日私たちはクリスマスの光をですね、ただただ待ち望んで座っているのではなくて、その光を十分に受け取って、そしてその光を輝かせるものとなっていきたいと願います。それは何も職場だけではないですね、私たちの家庭であっても、また学校や友人関係においても、そこにいる人々はあなたの光に輝き照らされて 歩むのです。イエス様は山上の説教においてこのようにおっしゃられました。引用箇所丸五、最後の引用箇所ですけれども、マタイの福音書5章の16節、このところもご一緒にお読みしたいと思います。イエス様がどのようにおっしゃられたのか、その言葉を見てまいりましょう。ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。クリスマスの時期、教会だけではないですね、お店や個人の家でもですね、最近はどこもかしこもライトアップされて飾られて、ああ綺麗な光だなと確かに思うことはあります。眩しい光がですね、そこかしこで輝いています。しかしこの世が本当に必要としている光、それは救い主まことの光であられるイエス・キリストの光です。そのまことの光を私たちは自分だけが受けて隠しておくのではなく、照らされた光を人々の前で輝かせてまいりたいと願います。本当のクリスマスをまだ知らない方々がおられます。暗闇に覆われているその世界を歩み、絶望の中に生きておられる方々がおられます。その人々の中で、まずは私たち自身がイエス様から救いの光で照らされ、そしてその光を人々の前で輝かせてまいりたいと願います。黙祷の姿勢を持ってピアノを弾いていただきます。御言葉をもう一度思い返す時を持ちましょう。黙祷の姿勢を持ちつつ、ピアノを弾いていただきます。アドベントの第一礼拝になりました。毎年来るこのアドベントの時、ただ今日私たちは新たな気持ちを持って御言葉を聞いてまいりました。クリスマスの光、救いの光、誠の光であられるイエス様を私たちは今日覚えてまいりました。どうでしょうか、私たちは今この世界に生かされている中で、暗闇をまた自分の心の内に行き詰まってしまうような心の暗さを感じてしまうことがあるでしょうか。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見ると、御言葉にあります。死の影の地を歩んでいた者たちの上に光が輝く。光は闇の中に輝き、闇はこれに打ち勝たなかった。この世の闇がいくら深くとも、そしてあなたの心の闇がいくら深くとも、そこで輝く光があります。いくらその闇が深くとも、深ければ深いほどに眩しく輝く光があります。その光を今私たちは心にお迎えしてまいりましょう。主イエス様、今あなたの光を私の心にお迎えしますとお招きしてまいりましょう。その光はあなたを照らす光、そして私たちが今日覚えたこと、それは述べ伝えるクリスマス。私たちがどうかその光を 自分の内で閉じ込めるのではなく、その光を人々の前で輝かすものとなってまいりましょう。私たちが自分の内から輝こうと何か努力をするのではなく、無理をするのではなく、神様どうか輝かせてください、あなたの光をもっともっと教えてください、照らしてください、心の隅々まで私を照らしてくださいと祈り求めて参りましょう。もう一言お祈りをいたします。イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。愛する天の父なる神様、あなたの素晴らしい御名を心から感謝いたします。神様、今日はクリスマスの光を愛する兄弟姉妹と共に覚えることができ、心から感謝いたします。今日は聖書の始めと終わりがあなたの光へ照らされていることをもう一度覚えることができました。私たちがどうかこの人生を、またその人生の一時だけを見て暗闇を抱えすぎることがありませんように、私たちの嘆き悲しむ日が必ず終わるというその約束を握りしめて私たちが歩んでいくことができますようお導きください。神様、どうか愛する兄弟姉妹の中で今問題に直面しておられる方々、暗闇を覚えておられる方々、そのようなうちにあって光となり2000年前に来てくださった誠の光であられるあなたがそのところで輝いてくださいますように、光となり導いてくださいますようによろしくお願いいたします。これからもアドベントの時、一歩一歩喜びを持って光に照らされ私たちは歩んでいきますので、私たちの歩みを今週もまたこれからもお導きください。すべてあなたの御手にお委ねいたします。御言葉を感謝し、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。